バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばちは。第325回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
木です。
どうもこんばんは。
こんばんは。
木さん、連日連投、昨日は3本あげたんやったっけ。
昨日は1本ですよ。
あ、昨日1本か、一昨日が3本、はい、
そうですね。
ねえ、連日連投して1日に1本以上あげてるね、このペース
ですね。
そんな中、今日はゲストを呼んでくれたんですよね。昨日も紹介してたからね。
はい、昨日も紹介してます。
改めてじゃあちょっとキリさん紹介してあげてください。
はい、中央大学の囲碁選手を今日は呼んでおります。
イエーイ、いらっしゃい。囲碁選手こんばんは。
こんばんは。
どうも。いやー、久しぶりですね。前出てからもう100回ぐらい進んだのかな。そんなに行ってないですか。50回ぐらい進んだかな。
進んでますね。
ねえ、今日はいろいろとキリに、
はい、
肥後選手いろいろ質問ぶつけてもらって、それに回答してもらえるという回なんで、はい、リスナーの皆さんもちょっと楽しみにしておいてください。それでは早速始めましょう。はい、キリさんよろしく。
はい、はい、ですね、まず中央大学の、
はい、
今の4年生は、
はい、
ちょうど2年前にその関東新人で準優勝してるんです。
素晴らしい。
その2年後が今の4年生になったっていう姿で、
うん、
今回トーナメントにおいても準優勝を果たしたというのが、うん、今回の中央大学の成績になってまして、
うんうん、
特にコートに出てる4年生っていうのは他の大学よりちょっと多めかなっていうところの印象がありまして、
うんうんうん、
で、まあ、その準優勝した時のそのバスケトークラジオで出てもらったわけじゃなかったですよね。前
あの時は準優勝で出たんじゃなかったっけ。
多分出てないっす、
ね、出てないか、
出てないっすよね。
はい、多分
なんで、はい、その時の話もちょっと聞きたいなと思って。
なるほど。
ちょっとまあ古い話にはなるかもしれないですけど、
うんうん、
やっぱ素晴らしいじゃないですか、トーナメントで準優勝って。
そりゃすごいよ、日本2位ですからね。
そうですよ。
うん、すごい。
で、その勝ち上がり方もすごくてね、
うんうんうん、
そのまあ日大に勝って、白鵬に勝って、最後筑波大学に進むんですけど、
うんうんうん、
やっぱりもうベスト8ぐらいからは強いところと一部とかと当たってくるわけで、
うんうんうん、
でそのしかも強豪と当たるその中で勝っていく勝ち方がね、
うん、
またその白鵬戦は1点差だったんですけど、
うん、
日大戦なんかは多分もう10何点とか20点ぐらい空いてたんで、
うんうんうんうん、
これもすごいな、これどこまでいけるんやろうと思いながら私見てまして、
うん、
でもちろん決勝戦は生で見に行ってきましたし、
お写真もアップしてくれたしね。
そのバスケットオークラジオはトークで話しましたから、
うんうんうんうん、
やっぱりあの時は肥後選手には出てもらってないんですよ、
うんうんうんうん、
なんでその時の話をちょっと聞きたいなと思いますね。 どういうああいうなんていうかな、あれ勝ち上がりで自分たちはどこまでいけるんだろうとか、いろいろ信じてやってたのかなとか、そういうの話をちょっと聞きたいなと思います。マ、う
んうん、ボーは優勝するつもりだったんでしょ。
もちろんそうですね。優勝もやってます。はい、
いいよキリさん、
うん、はいはい。いやいや、まあ肥後選手その時やっぱ準優勝は悔しかったですか。
そうですね、まあ、もちろん優勝狙ってたんで、まあ、悔しいってのはあったんですけど、
うん、はい、
まあ、でも2部から1部に上がった年で、まあ、やっぱ準優勝までいけたっていうのはチーム的にも個人的にも、まあ、自信はついた大会にはなったかなとは思います、
うん、
なるほど、
はい。
まあ、あの前半はねちょっとまあ古い話になるから忘れちゃってるかもしれないけど、前半は結構あの40何対40何いくつで、接戦といえば接戦でしたよね。
そうですね、それぐらいについてで3ピリの入りでちょっとバンバンってやられちゃってって感じですね。
そうですよね、やっぱ後半その3ピリについてちょっと失点が中央大学のいつものバスケットには多かったんで。
そうですね、
そこがそうね、やっぱ中央っていうのはディフェンスからのやっぱオフェンスに持っていくパターンが非常に多いんで、ちょっとそこが心配だなと思いながら前半見てましたね僕は。
はい、でそのまま後半そうですね、
そうですね、まあそういった中で今回、トーナメントが終わってから、
はい、
リーグ戦という中でリーグ戦のみんなのその目標は何だったんでしょう。
あ、まあ、リーグ戦は別に優勝とかあんまり狙ってなくて、
はい、
まあ、あのインカレで最後優勝っていうのを目標にやってたんで、まあ、リーグ戦は通過点じゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、ぼっちぼっち、まあ、5位6位とかで終われたらいいなっていう感じで、
なるほど、
まあ、やってたんですけど、はい、ちょっと残念な結果になっちゃいました。
そうだね、でもなかなかやっぱ厳しいよね、上がってきてから。
そうそう
っ
すね、
まあ、神奈川大学もそうだったんだけど、
はい、
やっぱ厳しい戦いだったかな。でもその中でも惜しい試合がたくさんあったと思うし。
そうですね、
うん、すごくいい試合もあったし、まあ、僕が見に行った試合は、一勝だったんでなかなかやっぱ勝てなかったなっていう部分はあるんですけど、うん、ちょっと残念な結果ではある中で、4年間の思い出としてはどうですか？
まあ、そうですね、今年1年は特に、まあ、自分も怪我なく、まあ、楽しく悔いなくバスケできたんで、まあ、総じてみては4年間すごく楽しい、いい時間を過ごせたかなとは思います。
まあ、それは素晴らしいな。
はい、
まあ、ここでちょっと根波先生からね、
はい、
まあ、ちょっと電話のやり取りで話してた内容なんで、はい、根波先生の許可はもらってないですけど、
はい、
まあ、いろんな、まあ、卒業生が各方面で頑張って活躍してる中、
はい、
やっぱりいろんな選手が挑戦して頑張ってくれてることが一番嬉しいと。
はい、
まあ、昇格とか降格とかそういうのはもう関係なしに、
はい、
やっぱ体を張っても頑張ってくれてるところにすごく嬉しさを感じますって先生は言ってましたよ。
はい、あ、嬉しいですね、そう言ってもらえると。や
っぱ
りね、僕卒業しても、
もうやっぱ、はい、その勝ち負けはすごく大事なのかなと思って聞いてたんだけど、
はい、
やっぱりみんながそうやって挑戦して頑張ってるところがもう本当に嬉しいって言ってました。
ああ、そう、僕も嬉しいですね、それは言っていただけそうですね。
そうだよね。
はい、
さんもどうですか、やっぱ卒業生が活躍してるなんて嬉しいですか？
そりゃそうですよ、嬉しいよ。
まあ、嬉しいですよね。
それよかもう、マーボー俺のこと覚えてくれてるのかなって心配な時あるから。ちょっとね、東京ウィンターでもパッと会った時にね、マーボーパッと来てくれてね、挨拶くれたりすると、わ、覚えてくれとったんやつってね。
もちろんもちろん覚えてます。
ちっちゃい男やの俺は。うん、
まあね、やっぱ嬉しいですよね、いろんな方面で。
嬉しいよ。
まあ、ちなみにこの後あの日本撮りになってるんで浜田選手も出てくるんですけど、
うんうん、
はい、
浜田選手もこんなことを聞いてまして、
はい、
麻婆さんに、
はい、
僕の印象をちょっと聞いてもらえないですかと。
そう
ね、どんな印象でした、浜田選手は。
まだ高校の時はなんか一応なんかシューターみたいな感じでなんか入ってきたんですけど、まあ、全然なんかこいつ入れへんなみたいな、はいはいはい、全然シュート入れへんやんとか思ってて。
はい、うそ。
で、まあ、僕卒業してからまあちょいちょい行くぐらいの結果みたいでしたら、スリーめっちゃ決めててみたいな、はい、あ、なんかシュート入るようになったなっていう感じで、まあ、大学まあ、そんな試合する機会はなかったんですけど、まあ、やっぱシュート上手やなっていう感じと、うんうんうん、まあ、あと、はい、まあ、来年から一部でやるんだったら、もうちょっと体が多分浜田細いと思うんで。
なるほど。
体鍛えないとまで一部全然、もうフィジカル負けしちゃうんですぐに。
なるほど。
そうですね、あとは体鍛えて頑張るって感じですね。
うわ、すごくいいコメントやと思うな、浜ちゃん、これ喜ぶと思うわ。
いやいや、そんなことない、大したこと言えないですけど。
ちなみにあの大学の中で浜田選手今2年生なんで、
はい、
2年間の中で中央と対戦とかってあるんですか、練習ゲームとかなんかとか。
毎月がそうですね、1回だけこの4月に多分したんですけど、
はいはいはい、
これぐらいですかね、多分。
あ、その時はまあちょっとコートの中で2人交えたって感じですか。
あ、はい、そうですね、1回、はい、
うん、そういうのもやっぱ岸さん見たいですよね。
見たかったな。
うん、福江の選手が敵同士になってこう戦う姿っていうのもすごく見てみたいですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうやね。
本当にね。
なんかこうコートの中でちょっと会話を交わしたりすることもあるの？
あ、普通にあの知り合いとかいたら普通にたまに喋ったりします。
へえ、フリースロー並んでる間とか？
あ、そうそうそう、はい、普通に。交代で出てきた時とかに普通にちょっと軽く喋ってる時はあります。はい、
そう。いや、浜にはその時何か声かけたの？
いや、ちょっともう4月なんで全然覚えてないんですけど、
そうそうそうそう、
ちょっと喋ったかもしれないです多分。
へー、
はい、
そうなんや。大学、関東の大学同士って練習ゲームとか組んだりするの？
あ、ありますあります、全然。
一部同士とか二部同士とか。
そうっすね。あ、まあでも
同じ部でやるの？部をまた
組む
こともある。
2部におるときはその一部のチームとプレーさせて、あ、一部のチームとまあ試合させてもらって、まあ、力試すみたいなとこあったんですけど、
うん、うん、
まあ、一部はもう一部同士は多分二部とあんま接しないんで。
ああ、そうなんだ。
なんで、はい、一部同士もあんまなくて、だから今年はあれですね、その韓国に遠征行ったんですけど、
お、
まあ、韓国のチームと試合したりとか、そういうのがメインですね、
こっちは。韓国のチームは強いの、大学生。
あの、韓国1位と3位と7位かな、3チームぐらいやったんですけど、
うん、
まあ、全部負けてしまったんですけど、
うん、そうか、
まあ、全部1点3点差とかで。
ああ、そうなんや。
結構でも手応えはありましたね。
なるほど。大きい選手もいるんだ。
はい、あ、もうめちゃめちゃ大きいです、みんな。
あ、そう。
もう下の4、5番が2メートルと197みたいな。
へー。そうなんや。
そうっす、はい。
レベル高いね。
レベル高いっすね。
はい。はい、
まあ、最近その韓国行くっていう話は多いっすもんね。
ねえ。
うん、あの大東とか明治とかもそうやって聞いたことありますし、
うんうんうん
うん、やっぱね、そういったところでやっぱなんていうか経験積んでまた帰ってくると全然違いますもんね。
うん、
そうですね、はい。
なるほどね。まあ、あと聞きたい話はそこそこいっぱいあったんですけど、ちょっと待ってくださいね。
うん、
大丈夫です。
まあ、4年間の中でやっぱ辛かった思い出とかってありますか？全部楽しかったですか？
いや、そんなわけないです、全然。そんなことないです。辛かったこと、まあ、なんか1年生ですぐ新入生入った時に、
はい、
まあ、まあ、あんまりこういうこと言っちゃあれなんですけど、まあ、4年生、はいはい、僕が1年生の時の4年生全然バスケ上手じゃなくて、
はい、
普通練習中とかでも全然僕とかの方が普通にやってたんですけど、まあ、なんかリーグ戦とか結構あの公式戦になったら全然試合に出れず、
はい、
なんでこのこいつらが試合出てるんやろみたいなのが一番しんどかったっすね、結構。
なるほど、なるほど、なるほど。いや、すごい本音っすね、それ。僕はやっぱ肥後選手が1年生、2年生、3年生の時も何回か中央の試合見に行ってるんで、
はい、
やっぱ出てないなっていう時もやっぱ見てきてて、
はい、
もう出せようと思ったこともありますからね。うん、それバスケットグラジオでも言ったことありますよね。
うん、あるあるある。
うん、なんで出さへんねんって言ったこともある。
親父か。
まあね、やっぱそういうところはやっぱどこのね大学でもやっぱありますよね。
あるよな。
僕も結構なんかちょっとやんちゃというかちょっといろいろ反抗したりしてたんで。
おお、そう。う
ん、そういうところも多分あったので、あんまりなんか好かれなかったというか、多分なんていうんですかね、まあ、自分が悪いんですけど、まあ、なんか高校まで指導してきてもらったレベルとは全然違うかったんで、まあ、なんかなんでやろずっと思ってて、で、まあ、まだガキやったんで、その時は全然その自分の気持ちをコントロール、まあ、そういうのできなくても普通にそれをあの思ったことをそのまま行動に移しちゃってて、で、まあ、あんまりスタッフとも
う
まく噛み合わなくてみたいな感じ。
なるほど、
はい。
まあ、中央大学って他の大学と比べて人数が少ない方ですよね。
そうですね、多分30人ぐらいなんですけど、
まあ、それぐらいがちょうどいいのかな、やっぱ。
まあ、でも体育館ちっちゃいんで、うん、
はいはい、
なんでも30人一気に練習するってのは結構いつも、まあ、多いなと思ってやってるんですけど。
ああ、なるほど。
そうっす、はい。あんまり AB とかあんまりチーム分けずにやってるんで。
そうなんや。そういうのちょっとこれね、ラジオで話せるのはすごく新鮮ですね、岸さん。
中央大学って一般の人も入れるの？
あ、一応入ります。
あ、そうなんだ。
はい。
でもチームも分けない？
分けないっすね、一応。
でも、
練習はもう、はい、
むちゃくちゃ練習厳しいって聞くけど。
いやいや、全然そんなもん、行くに行かないと全然そんなことないっす。
そうね、
あの3年間の死ぬほど地獄でしたよ。
いやー、ほんとね、ちょっと今のコーラはね、キリ、
はい、
しんどいと思うねん。そのやっぱずっと見てるからね。で、我々の時も先生いる時はすごいきついけど、うん、
はいはいは
い、いない時も多かったやん。
はいはい。で、 ほとんどそうっすもんね。
なあ、だからいる状態がずっとやからね。
そうっすよね。
俺だってさ、野上先生と打ち合わせて行ってるわけじゃなくて、フラットか勝手にフラット行って野上先生いなかった時ないもん。
ああそうですよね、
うん、あ当たり前といえば当たり前なんだけど、だなんかちょっとどっかスカウトに行ってるとかさ、なんか職員会議ですとかっていうの聞いたことがないねんな、
はい、まあそうですね、4時ぐらいになると必ずいますね。
必ずいるでしょう、うん、うん、
それでもそうやって、ね、でも、うん、自分の仕事がありながらそうって来てくれるのはやっぱ今思えばめちゃめちゃありがたかったですけどね。
そうやんな、それは今思うとそうなんだよね。
うん、今思ったらもうあの時はもう今日も来んなかよみたいなずっと思ってたんですけど、どこだけない今思えば本当にありがたかったですね。
いやそうやねんで、やっぱ裏側から見るとね、大人は大人で本当に大変な時間をかいくぐって麻婆の練習見てたんやろなと思うと、そこにね気づきが至ったっていうのは麻婆すごいなと思うな。
いや
大人になった、いやいやな、
時間かかりましたけど、
あの時子供やったのに可愛かったのに、
いやいやいや、
ほんと大人になりましたね、みんな。
おいしい。
うん、
また、あ、中央大学ってずっと監督さんは見に来られてるんですか、どの練習も。
そうですね、監督は基本的に結構いますね、ずっと。
これもやっぱり大学によって寄り切りだよね。
そうなの。
大阪体育大学に来られない時期もあるって聞いたこともありますし。
ああ、ちょっと来られない。
学生コーチを、うん、学生コーチ中心に練習するっていうチームもやっぱあるんで。
ああ、そうなんだ。
やっぱその辺はやっぱそうなんだっていう発見ですね今日。あと僕の個人的な質問になるんですけど、
はい、
一人中央大学の1年生で、
はい、
195センチある、
はいはいはい、
なんとかウエスリーっていう選手いますよね。
古川ウエスリー、はい、
はい、あの選手をやっぱ新人戦のトーナメントちょっと見てきて、
はい、
まあ、リーグ戦も少し出る機会があったりとかして、
はい、
ちょっとずつこう成長してるなって感じる部分があって、
そうそう、はい、
もしかしたらそのあの身長で、まあ、八村アレン君なんかも今もう試合出てますけど、
はい、
それを上回るような選手になれるんじゃないかなってちょっと思ってたりするんですけど、そんなことありますか。
いや、そんなことはないですね。
すごいストレート。うわ。
で、なんか、まあ、バスケ高校、相手がバスケ高校からバスケ始めたんで。
はいはいはい。
でさ、あの、東京出身だから東京の普通のなんか私学の高校行ってて、まあ、バスケその詳しく、はい、ちゃんとガチでやってなかったんで。
はい。
全然僕らのレベルについてこれないというか、それでも一生懸命頑張ってるのは頑張ってるんですけど。
はいはいはい。
まあ、ちょっと4年間と多分僕らがやってたこの差はちょっと埋められないかなっていう感じですね。
なるほど、こんなストレートに帰ってくるとは思わなかった。
うん、で、4年間だけじゃないからね。やっぱり、ね、麻婆は魚崎ミニから上がってで。
はい、そう、ちっちゃい頃からずっと指導してきてます。
なんで中学行って、高校行って、大学っていうのと、高校バスケットやってなかったの？
高校から
ね、高校からやってたの。だから、はい、ミニ中学なかったんな。
なかったです、
はい、この差はめっちゃ大きいよね。
そうですね。
まあそれでもロドマンみたいな選手もいるしね。
まあまあまあまあ、
まあそうですね。
まあ何で発揮するかわからへんということにしときましょう。
そうですね。でもまあちょいちょい試合に出してもらってるからやっぱ期待はされてんのかなとかちょっと思って聞いてみたんですよ。なるほどね。まあ、あとやっぱりこれは聞きたいなっていうのはやっぱ同級生の鶴巻選手、久岡選手、中村選手っていうのは、
はい、
まあ、みんなやっぱ仲良くて、
はい、
あれなんですかやっぱ、ライバル心というかそう練習ではもうみんな気が強いんですか。
まあ練習どう気が強いって、まあ、そうっすね、僕ら4人そうっすね、大体結構。まあ、なんか普段は結構なんか普段はめっちゃなんか適当というか、
はい、
まあ、特になそんな、まあ、なんか真面目ではないんですけど別に、バスケやるとしっかりみんな、はい、 選んでて、めっちゃ頼もしい存在でしたね、4年間。
なるほど。でもすごい4人が集まってるよね、はい、その学年っていうか、やっぱり成績も残してるし、
そうですね、
新人生も収めてるし、
はい、
うん、やっぱその4人すごいよねと思いながら見てましたし、うん、これ岸さんにもこの前バスケトークラジオで話したんだけど、
うん、
はい、
リーグ戦の最後の最後の土曜日の日に、
うん、
どこ相手やったっけな、あれは青山学院大学相手に、
青学ですね、はい、
はい、2ピリの最後残り 1.5 秒でタイムアウトを取ったんだよね、
中央大学が。これね、
そうっすね、うん、
でそこで中村選手が超ロングスリーを打って、それがバンク当たって入るシーンがあったじゃないですか。
はい、ありました。
あれはもう作戦通りなんですかね。
いや、なんかあのタイムアウトはそこで取ったんですけど、あのエンドスローやったんで、
はいはいはいはい、エンドスローです、
あの、はい、後半やったらタイムアウト取ればハーフからなんですけど。
だよね、それ俺もバスケットオークラジオで言いました。
なんでだから、あれ俺らこのタイムは絶対いらんやみたいな感じで
思って
た
んですよ。
はい、で、あ、いらんのいいと思ってたら残り 1.5 秒ぐらい取って、
はい、
でもなんか 1.5 秒であのエンドからやったら多分相手普通にゾーン多分敷いてくるんですよ、普通に多分、
はいはいはいはいはい、
普通に考えて、
はい、
やけどまあコーチはそこまで考えてなくて多分で普通になんかやったん、一応なんか指示は出してくれたんですけど、
はい、
まあ、ゾーン引かれて無理みたいになって、で、公平がたまたまもらいに行って、打ったら入ったみたいな。
なるほど。
たまたまっすね、完全に。
キスさん、そういうことだったみたいです。こんな裏側を聞けるなんて、まず思わないじゃないですか。
そうやな。
完全にたまたま。
こっちからしたら、もう、完璧なのかなとか思って。だけど、うん、
まあ、確かにちょっと謎のタイムアウトやね、聞いてるだけやけど、俺は見てないからあれやけど、
めちゃめちゃいらんタイムアウトだったんですけど、
いや、もう物理的に不可能に近いんですよ、残り 1.5 秒でエンドボールなんで、まあ投げたとしても入らないでしょっていうぐらいの感覚で、うん、確かに伊藤選手が言う通り 1.5 秒もいらないぞってところなんですけど、でもこれ入ってしまったからね、これはもしかしたら波来るんじゃないかなと思った部分もありましたね。で6点差でハーフを折り返すんで、けどやっぱあの青学は強かったよね。
そうですね、やっぱなんか僕らちっちゃくて、
はい、
青学みんな大きいんで、そこの差が一番ですね。
なるほど。
僕はインサイドってインサイドあんまりいないんで、
そうですね、
そこが一番もう試合もめちゃめちゃしんどかったですね。
なるほど。じゃあ僕これも聞いてみたい話なんですけど、
はい、
中央大学 そのリバウンドって、まあ、タップして落としてリバウンド取るってパターン多くないですか。
そうですね、もう外人とか入って1回じゃ絶対僕ら取れないんで、
はいはいはい
はい、マジで周りのやつがそれに飛び込んで取るみたいな。
なるほど。あれは練習からああいう風にして、試合臨んでるんですか。
いや、なんか練習中だったら普通にリバウンド取るんですけど、まあ勝手に、
ね、
もうみんな多分勝手に本能的に多分タップして弾いて、っていう感じになってますね、はい。
そうなんですって岸さん。
ねえ、聞いててすごいなと思った。
知らなかったけど、でも試合中はそうなんですよ。だからやっぱあれしかないだろうっていうところで本能的にそうなるのかなっていうのを今聞けましたね。
なるほど、そうやな。
やっぱ中央大学ってこっちから見ててもディフェンスのチームじゃないですか。
はい、そうです。
で、それはやっぱり練習も重きを置いてるのはディフェンスなんですか。
まあ、重きというか、まあ、2年前ぐらいからディフェンスを変えようっていうことで、まあ、ディフェンスを土台にしてるんで、
はいはいはい、
まあ、練習はもちろんそうしますけど、まあ、でも、
はい、
いくらディフェンスで守れても点数取れなかったら勝てないんで。
なるほど。
まあ、オフェンスの今年は結構オフェンスの部分が多かったですね。
なるほどなるほど、そうですよね、はい、でもこれも若干あれ、まあ、言うと来年2部で戦うわけですけど、
はい、
後輩たちが、
はい、
やっぱこの今の言った4人が抜けることでだいぶ戦力的には落ちますよね。
ああ、もう多分結構やばいと思います。
やばい、
うん、
なるほど。まあでも、来年のまた1年生が補強されてればちょっと変わるかもしれないですよね。
まあでも1年生の言っても1年生なんで。
なるほど。
あんな後輩に今頼ってやるほどそんなあれじゃないんで。
なるほど。
あいつらが後輩たちがどう思ってるかは分かんないですけど。
はいはいはいはいはい。
まああいつら主体で頑張ってほしいっすね。
なるほどなるほど。はい、やっぱ肥後選手が、
はい、
リーグ戦でマッチアップした選手の中でこいつやべえのっていう選手っていっぱいいると思うんですけど、その中でも誰ですか？
はい、誰ですかね。まあ、なんか僕ポジション、まあ、試合は4番とか3番で出るんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんかそのうちのインサイドはちょっとなんですかバスケの IQ 値あんまり低くて、うん、いや、そう外人つけなくて僕が途中外人とかつくことあったんですけど、
はいはいはいはい、ありますね。
その時大東のモッチ、
はいはいはいはい、
もうあれして やばかったっすね。もう体強すぎてあれはちょっとどうにもならなかった、さすがに。
やべ、大東戦見に行けよかったな。
そんなフィジカル強い、
もう化け物、なんか上半なんか肩に太ももついてるみたいな感じ。
そうい
や、モッチはやばいよね、見てると。モッチとフィリップってどっちの方がやばいのかな。
あ、全然モッチっすね。まあ、フィリップも体強いんですけど、まあ、なんかそんな頑張れへんこともないですけど。
なるほど。
まあ、なんかもうモッチは完全になんか粉砕されますから。
粉砕されるんや。いやー、でもや、そのな出てくる名前の人たちとやったことあるっていうのはすごいよね。
そうですね、いい経験させてもらいます。
すごいと思いますよ。だって、
うん
うん、今出てきてるのが大東のモッチですもんね。
やっぱいい。
これからもバスケットは続けていくんですよね。
あ、一応、はい、そうですね。
その辺の進路的なのはまだオフレコなん？
あ、僕は全然大丈夫なんですけど。
あ、どこになんの？
あ、僕は実業団であけぼのブレーキっていうとこあるんですけど。
あけぼのブレーキね。
はい、そこに、はい、お世話になります。
あー、すげ
ー、
はい、
すげー、これまた見に行かないと。
な
ー、あけぼのブレーキって埼玉ですか？
埼玉、はい、そうっす。
あ、そうね、なるほどね。
嬉しいな、
はい、マジで嬉しいね、それは。マジで嬉しいね、それは。うん、やっぱまだ関東にいてくれて、それで試合に行けるっていう部分もあるし、
うん
うん、で僕こうやってバストアで話してても、
うん、
肥後選手と、うん、会って話したことはないんですよ。
え、そうなの？
そうなんですよ、会場でいつもちょっと探すんですけど、試合とかあっていろいろどうしてもバタバタしちゃって、僕が挨拶一度もできずにやった、すいません。ちょっとい
や、もうちょっとこれね、キリ嫌われてる疑惑出てきました
よ。なんでだって僕もやっぱり、
僕もってなんや
ねん。僕もやっぱりそのね、試合で
う
タイミングはないですわ、まず、
はい、
特に一部の試合見に行くとやっぱ、うん、選手は試合が終わったらちょっとミーティングして、
うん、
解散で帰るって感じだから。
そうやな、
会場のそのね、アリーナに現れるってそんなないっすもんね。
そうっすね、
コートにいる時ぐらいっすね。
うん、
いや、まあ、はい、
だから小島くんなんかはまだ1年生やからアリーナの方にいたり、
うん、
まあ、モップしてたりとかするんで、やっぱ話しかけてくれることが多いんですよ。
なるほどな、いや、まあまあ、でもやっぱあれでしょ、嫌いなやつにはいかんでしょ。
嫌いなやつに
はいかんでしょ。嫌いなやつには
ちゃいますけ
ど、ほんまに、い
や、まあね、またすごい話いっぱい聞けましたね、今日。
うん、会ったことないっていうのはちょっと面白かったけどね。
あ、そうなんだ。
お前は孫な、今日このアポ取ったことをどんだけもう鬼の首取ったみたいに俺に言ってきたからね。どうですか。
そんな言うてないじゃないですか。
めっちゃ自慢してきたやん。
自慢はしましたよ。
自慢はするよね。えらいって俺も言うてたからね。すごいよ。
でしょ。
まだ、まあ、20回ぐらい会ってんのかなぐらい思ってたけど、ね、
僕こういうとこあるんですよね、結構会ってなくてもこうやって
なあ、うん、すごい。これはマボ、焼肉おごってもらわなあかんな。
そうですね、ちょっと美味しいところ ごちそうしてもらい
ます。あ、任せてください。そうそうそう、僕はその辺もね、やっぱちょっとマニアなんで、木田選手のプロフィールちょっと 見させてもらったんですよ。で、好きな食べ物、お寿司。
そうそう、
お寿司好きです。そう。お寿司行きたいなって思ってて、で、そこで、趣味がお酒って書いてあったんですよね。
へ
ぇ。
だから、もうお寿司屋さんでお酒飲みたいなと。
ぜひ、お願いします。
もう最高のパターンじゃないですか、それ。
いいね。
いいでしょ。
いいね。骨も帰りには、キリのオンボロ車にあけぼのブレーキつけてくれるというね。
違う違う、キッタも来てくださいよ。
俺今ブレーキパッド変えたばっかりやもん。
いやいや、キッタごちそうさまです。
何やねん。
キッタも来てくれたら最高ですけど。
いつか神戸に来てよ、神戸に。あれ、
はい、
どっちも
僕は帰るんですよ、年末は。はい、
で本間コーチも読んで一緒に飲もうよ。
そうですね、はい、
あ、いいっすね。
ねえ、
いいっすね。
でキリとヌナミ先生だけは呼ばんとこうよ。
なんでヌナミ先生お酒好きやから絶対来てくれますよ。
そうやな、そら帰ってきたら来てくれるやろ。
そらそうですよ、本当に
ね。いや、聞けましたよ、本当に。
いや、ちょっと笑いましたね、今日も本当、ほぼアドリブなんで。
あ、そう？もっと準備しとけよ。
いや、そうなんですけど、準備したって、
まあでも準備してくれてたけどね。
まあ、結構準備してもそんなね、決まったこと喋っても面白くないじゃないです
か。確かに確かに。
今日めちゃくちゃ面白かったですよ。まあ、
ドストレートでね、いろいろ
ドストレートすぎるっていう感じなんで、ちょっとタイトルでお願いしますね。
いや、わかりました。もうこれはハッシュタグドストレートっていうのを入れてもら
って。肥後選手のお父さんには今回会えなかったっすわ。
あ、そうなんですか。
まあ、最終戦行っててればね、会えたかもしれないですけどね。
あ、ちょっと最終戦もちょっといろいろあって、来てないんですけど、私も。
あ、そうなん
です
か。
そっか、お父さんはバストラ聞いてくれたりするんかな。
お父さんは分かんないですけど、お母さんが結構聞いてるみたいで。
ああ、そうなんや。
はい、で、なんかちょいちょいなんか連絡してきますね。
そういえば前麻婆出た時もお母さんからメッセージもらったわ。
あ、そうなんですか。
ありがとうございます的な、何かちょっと忘れちゃったけどメッセージもらったね。
あ、そうなんですか。
あ、聞いてくれてはるんやと思って。
で僕もそう、お母さんから連絡来て、で出て上がらせて聞いたって感じですね。
ああ、そうなんや、
はい、
なるほど、
なるほどね。
ちょっと聞いてくださいよ、また。
はい、聞きますね。はい、お願いします。
これを切ったらお父さんとお母さんにすぐ連絡してくださいね。
はい、しておきます。
ありがとうございます。
はい、すいません。
伊藤君は今回で3回目になったんかな、バスケットオークラジオ。
多分そう、3回目です。はい、
なるほど。じゃあもう4回目もね、あけぼのブレーキとしてちょっと出てもらいたい
ですね。ああ、いいね、いいね。
ああ、もうぜひ、もういつでも行っていただければ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はこんなもんかね。
はい。
皆さん、それから、肥後選手のお父さん、お母さん、我々325回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは、岸と。
岸でした。
肥後選手、ありがとうございました。
はい、すいません。
またご出演よろしくお願いします。
お願いします。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.
します。